は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日372回目となります森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は一般社団法人障害健康社会推進機構専務理事事務局長大川智博さんにご出演いただきました。東急不動産に入社し、マンション開発、営業、不動産ファンド組成、そして新規事業と時代の変化とともに様々な業務を経験。リーマンショックや人との出会いをきっかけに、人に助けてもらう人間になることの重要性を痛感しながら、自身の仕事の真の目的を見出し、現在障害健康社会の実現に向けて全国を飛び回り、精力的に活動されている大川さん、リタというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社アイエンター代表取締役入江康弘さんです。入江さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、本日はリモートで、つなぎましてお送りしたいと思いますが、それでは入江さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。アイエンターの入江です。我々は今AI と DX を中心とした IT ソリューション事業というのを展開しております。その中で、いろんな企業さんの課題を解決するソリューション事業、自社でこうサービスを作って展開するSaaS事業で、もう一つが養殖業向けのマリンテック事業という大きくこの3本の柱を立てて業務を行っております。 AI ではこう最近の自然言語処理であったりとか、画像認識であったりとか、いったものをこう使った、いろんな活用した AI をこう活用することで、世の中のこうデジタルデバイトをこうなくしていく、そうすることで楽しむ未来を作るといったようなこう業務を行っています。
でも気になることがいっぱいあるんですけれども、特にちょっとこうマリンテックですね、養殖業ということで、すごく可能性もね、すごい感じているんですけれども、今この養殖業のこう世界っていうのはこうどんなこう動きがあるんでしょうか。
はい、日本の人っていうのはどうしてもやっぱ天然物っていうのがすごくやっぱ大好きではあるんですけども、世界的に見ると約6割から7割はもうほとんど養殖だったりするんですよね。で、そういった中で日本もやっぱりこう今資源っていうところでやっぱりこう取れなくなりつつあるっていうところがあって、そういった中でこう養殖っていうものがどんどんこう増えていっているような形になっていると。なんですけども、なかなかやっぱり漁業っていうところのこう DX 化 IT 化っていうのはあんまりやっぱり進んでないのがこう現状でして、今までのこう漁師さんの勘だったりとかっていうのでやっぱ育っているのが現状だったりするんですけども、そこを我々こう IT っていうところをこう導入することによって、非常にこう再現性が高いものであったりとか、それこそ魚が今まで3年かけて育ってきたものを2年ぐらいでこう成長できるような環境を作っていくとか、そういったところのお手伝いっていうのをこうやっているのが現状だったりしています。
具体的には国内海外どんな御社では動きをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、まず一つは IoT の水質センサーといいまして、その水のこうセンシングをすることでリアルタイムのデータっていうのをこう計測しています。で、海の場合ですと海上のそれこそこう水温だったり何だったりとかっていうのはこう変わっていったりもするんですけど、陸上の場合ですと本当にこのセンシングのデータをきちっとやっぱこう取っておかないと、何かあった時に全部死滅してしまう可能性があったりとかするんですね。で、例えばこう魚ってこう餌を食べる時に酸素ってたくさんこう使うんですけど、もう酸素量が足りないとですね、やっぱりこう魚自身がやっぱ窒息してしまうとかっていうのが起きたりするので、そういったところでこうリアルタイムでこう計測をしていくっていうのが一つやつ。で、もう一つが我々 泳いでる魚をカメラでこう自動的に捕捉をして大きさを測って魚体重を算出するっていうところをこうやってます。で魚っていうのはですね、今までこうあの網で上げて、で麻酔を打ったりとか吸わせて、でそれでこう計測をするっていうのをやってたんですけども、まあ、そんなたくさんの数がやっぱできないんですよね。っていうのと、あの網で上げるタイミングで病気になったりとか、あの傷ついたりっていう風な部分もあったので、まあ、それをカメラでやることによって、 ある程度のたくさんの量をきちっと計測をしてデータ化するっていうような形のものを我々はやってたりして、
いや本当にこれからますますですね、こう広がっていきそうな、とても本当にこの可能性を感じているところなんですが、あのこういったですねご事業を展開されているあの入江さん、一体どのような道を経て今に至るのか、あのぜひお話伺っていきたいと思います。で実はあの入江さんはですね、なんとあの私の高校時代のですね、部活のこう OB でいらして、あの付き合いは長いですね。
そうですね、森さんが高校生の頃から知ってます
あのまさかねこういう形でこう仕事を一緒にするとは、もう当時は夢にも思わずっていう感じですよね。
いや本当にそうですよね。あの森さんがこうラジオをやられてるのもそうですし、お互い経営者っていう形でやってるのもすごく不思議な縁を感じるなと思いますね、うん。
あの実はまあ高校のまあバレー部でですね、そしてあの顧問としてコーチですね、いつも実は学校に来て、指導していただいたのが、まあ、あの入江さんなんですが、こうバレーをまあやっていたあのこう学生時代って、当時ってこう今のようにこう経営者になるとか起業する自分ってなんか想像していましたか？
まあ、当時は本当に僕はあの典型的なアホ大学生だったんで、あのすごくやっぱり遊んでたっていうところの部分で、まあ、大学入ってあのまずは一番最初体育会に入ったんですけど、まあ、そういった中で僕がいたのが5部とか4部ぐらい あの大学のリーグだったんですけど、まあ、限界を早々にすごく感じたっていうのもあって、まあ、そこからコーチをやりながらっていう感じだったんですけど、もう本当にこう大学時代を遊びで満喫したっていう大学生でしたね。全く起業のことは考えてはいなかったですね。
まあ、大学こう卒業されて、まあ、いよいよ社会人スタートとなっていくわけですが、一体あのどんなところからあのこうスタートされたんでしょうか？
はい、僕は一番最初の新宿のコナカという東戸塚に本社があるところで、あのスーツの販売っていうところがすごくスタートしたんですけど、まあ、コナカってすごくあの僕が入った当時はですね、万人受けする接客をしなさいっていうところをすごく大事にされていて、まあ、本当に基本の接客であったりマナーっていうところを、まあ、徹底的にすごく大事にする会社さんだったんですよね。まあ、そこですごくあの学べたっていうのは大きかったなっていうのをすごく思ってます。
店長されたりとか、あとこう店舗の立ち上げということもご経験されたそうですね。
そうですね、あの3年間あるうち あの新店の経験をあのオープンを2回経験させていただきまして、まあ、2年連続経験する人ってあんまりいないんですけど、まあ、やったりとかですね、まあ、店長っていうよりもこう店長代行みたいな感じで1店舗あの辞める前にこう1ヶ月半ぐらいですかね、行ってあのやらせていただいたりっていうのをこうやっていました。
さあ、その後のお話大変気になるところなんですが、あの後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今入江さんが興味関心を持っていることを教えてください。
最近は阪神ね、僕阪神が大好きなんで。
あ、そうなんですね。
はい、もう去年は優勝して大満足だったんですけど、
はい、
なので阪神が一番ですよね、興味があるところ。
そうですか、じゃあこれから、ね、もう開幕で楽しみが待ってるっていう感じですね。
そうです、もうこれから、はい、10月ぐらいまではずっとこうチェックをしなきゃいけない毎日が続いてくる。
ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けしましょう。ワニマでやってみよう。 さあ、後半も引き続き株式会社アイエンター代表取締役入江康弘さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、最初のキャリアであるシンシップとコナカですね、入社をされてご経験を積まれたというところまでお話をしていただきました。でそこからですね、どのようにしてこの IT の今のこの世界というのに入っていくんでしょうか。
はい、僕はその進展を経験している中で、当時ヤフーが上場したりとかサイバーエージェントが上場したりとかっていう時だったんですよね。でそこですごく IT 業界これから盛り上がってくるなっていうのをすごく実感をしながら働いていたっていう時に、ちょうど自分がこうコナカという看板を外した時に何が残ってるんだろうっていうふうにすごくそれを感じる時期があってですね、子という人間に対して実は何も残ってないんじゃないかなっていう、であればなんか自分でできることって何なんだろうと思った時に、伸びてる業界でかつこれから伸びていく会社でこうやっていきたいなっていうふうに考えて、それでこう IT 業界っていう選択肢に至ったような形ですね。
そこではどういったお仕事をですね、経験をされていくんでしょうか。
はい、一番その転職をした会社さんではこういわゆるこう営業という形で入らせていただいて、で僕は本当に IT の業界に入ったくせに IT のことを全く知らない人間だったんですよね。メールにExcel とかファイルを添付することさえできないところからこうスタートをしていったんですけど、なので当時 IT 業界のこう喋ってる言葉自体が全く理解できなくてですね、でそこを必死にこう IT 用語辞典とかをこう見ながら、いろんな会社さんを訪問していきながら営業でこう仕事を取っていくっていうのをこうすごく最初の頃はこうやってましたね。
でもこう分からない中でやっていく中でも、そのなんか営業を通じてこの IT 業界というものに対してなんかこうどんなことをこう感じながら当時仕事をされてたんですか。
そうですね、当時が2000年のちょうどこう2000年問題がある時期だったり、 IT 業界としてすごくやっぱ盛り上がってる時期っていうのもあって、やっぱりここから先も IT っていうのはすごくやっぱりこう伸びていくっていうのはすごくこう肌ですごく感じることがやっぱできていたので、その中で自分が何ができるのかとか、どういった知識を持てるのかとか、会社によってやってることが何なのかっていうのをこう感じながらやってったのがすごく当時でしたね。
そうした思い持ちながらこう経験を積まれて、そしてですね、この起業というところにですね一歩踏み出されるわけですが、一体こうどのようなこうきっかけがあってこの起業という道に入っていかれたんでしょうか。
はい、一つは僕のバレーボール部の先輩である方が会社をこう作られていて、こう運営をされていたのをこうたまたま本当に同じぐらいの時期に知るきっかけがあったっていうのと、で僕が入った会社の先輩が、会社を作って、その会社をこう退職されて卒業されてったっていうのがあって、すごくそこで起業というのがすごく身近にやっぱ感じたんですよね。そういった中で、自分でもやっぱりこうできるんじゃないかとかっていうのもそうですし、今の会社でできないこと、やりたいことっていうのが自分の会社であればできるんじゃないかっていう思いがあって、起業というのをこう決意したような感じですね。
で2004年、30歳の時に、設立ですねされて、創業の地場の代々木だそうですね。
そうです、そうです、本当代々木の駅前のなんかゲーセンなんだかなんだかよくわかんない雑居ビル の, シェアオフィスで一番最初スタートしてですね、窓があるんですけど、窓を開けて手を出すと隣のビルの壁につくぐらいの場所だったんで、天気もわからないですし明るさもわからないみたいな感じのオフィスで一番最初一人でスタートしました。
じゃあそこからこう始まって、そして今、2024年ですから、20年ですね、もう経ったということなんですね。 その中でですね、この道を歩む中で、この分岐点となったですね、この場面というのは、一体どんな場面だったんでしょうか。
はい、まあ、一つ目はすごくやっぱり大きかった。リーマンショックがすごく僕にとっては大きくてですね、前年までが、一気に3年で売り上げ12、3億ぐらいまで上がったんですよね。で、そのところでリーマンがドンと起きて、で、まあ、売り上げが減っていく、仕事がなくなっていくっていうところで、毎月のようにこうキャッシュアウトしていく部分があって、それこそ、もうこのまま会社なくなっちゃうんじゃないかなっていうのもそうですし、まあ、社員にお金、給料が払えなくなったら、もう自分の保険でこう払うみたいな、こう死んで払うしかないんじゃないかっていうような感じの部分の覚悟もすごくあって、まあ、っていうのを感じたのがすごくリーマンショックだったんですね。で、その中でじゃあ打開するために何しなきゃいけないんだっていうので、まあ、今までのやり方がこうダメだからうまくいってない。じゃあ変えるためにはっていうので目をつけたのがスマートフォンだったんですよね。で、スマートフォンをきっかけに取引先をこう変えていくであったりとか、新しいところにやっぱ積極的にチャレンジしていくっていうような会社のイメージをやっぱつけることで、まあ、伸ばしていくっていうのが、まあ、きっかけとしては大きかったんですね。
当時っていうのはやっぱりまだこのスマートフォンにこう関するものっていうのはまだまだこれからというそんな状況だったということなんでしょうか。
そうですね、やっぱりこうまだ出始めだったので、ゲームであったりとか本当にこう個人で使うものだったんですね。で、そこから企業の中で徐々にこう使われていく、それがこうプレゼントというかプロモーション用のアプリケーションもそうですし、いろんなものが使われていくっていうちょうど分岐点だった時期でもあったので、まあ、そこからこう徐々にスマートフォンのアプリケーションの仕事っていうのを直接お客さんからもらえるようにやっぱなっていくっていうのがあったんです。
じゃあもう本当にこう一つ一つこうもう営業して開拓をしていった、これがこう本当にこう復活というかこう実ったということなんですね。
そうですね、本当にこうもう当時はもう何社回ったか分かんないぐらいこうずっと毎日朝から晩までスマートフォンの、もうスマートフォン売ってる人間なんじゃないかと思うぐらいスマートフォンの説明をあちこちでこうしてたので。
そうしたこうことも経てですね、この今に至るわけですが、実は入江さん、こう最近ちょっとこう思いもよらぬことということもこう経験されたということなんですが、一体どんなことがあったんでしょうか。
はい、2年前にこうがんになりまして、それがこう咽頭がんだったんですけども、突然こう顎の下の部分がこう膨らんで、病院に行ったらこう検査をして、でそしたらこうがんだったっていうのがこう分かってですね、その時に死というものをすごくやっぱ自分の中では初めてこう本気でこう意識をしたっていうのと、これから自分が何をしたいのか、会社をどうしたいのか、家族に対して何が残せるのかっていうのをすごく考えるタイミングになったっていうのがちょうど2年前ぐらいだったんですよね。
やっぱり当時こうそういった出来事を前にして、こうその時の、ね、心境っていうのはもう本当に大変なものだったんじゃないかなというふうに思うんですが、この経験を経てですね、この今はこう仕事ですとかこう会社に対してなんかこうどんなふうにですね、この心境っていうのはこう変化しているんでしょうか。
そうですね、やっぱりがんっていう病気の性質上いつ再発するかわからないっていうやっぱリスクがあるのはあるんですけど、その分今何をしなければいけないのか、今どうすべきかっていうことに対してすごくやっぱ考えるようになってきたんですね。そういった中で改めて自分がこう死んだ時に会社の価値ってどうなるんだろう、じゃあ今のいるメンバーがどうなっていくのかっていうふうに考えた時に、一つの答えとしてやっぱり株式をこう上場していく中で会社をきちっとやっぱりこう基礎をきれいにしていく、で、我々のこうだけではなく一般の市場の人たちに対して評価をもらえる、そういったやっぱ会社にしていきたいなっていうのがすごく思ったので、今そこに向けて一歩ずつちょっと動いているような形です。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。入江さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
僕常々思っていることって一個だけで、こんなことをやりたいなとか、そういうのを試してみたいなとか、ああいうふうにやればいいのにって思う人はたくさんいるんですけど、実行に移す人って限られてると思うんですよね。なのでやっぱりこう挑戦するって、本当にその挑戦ってやっぱ自分の中でやっぱ実行し続けてやり続けることだっていうふうに思っているので、まずはそのための一歩っていうところをいつから始めるのかではなく、今すぐできることからやっぱりやっていく、それをこう諦めずにやっていくっていうことが、自分のなりたい姿にこうちょっとでも近づいていけるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、そういった中での一歩っていうのも確実に踏み出していくことっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして株式会社アイエンター代表取締役入江康弘さんにご登場いただきました。入江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ストレイキッズでテイスト。森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。紳士服のコナカに入社し、店長職や新店舗の立ち上げを経験。自身のキャリアを考える中、IT 業界へ進むことを決め転職。一つ一つ学び、経験を重ねて営業・採用部門のトップとして活躍。身近な人が起業する姿に刺激を受け、2004年会社を立ち上げ、代々木でたった一人で事業を開始。リーマンショックによる危機、そして病との戦いを乗り越え、現在仲間とともに上場を目指し挑戦し続ける入江さん。挑戦する、それは実行し続けるということ。創業から今年で20年、高校時代の部活の先輩であり経営者としての先輩でもある入江さん、その姿にまた一つ大事なことを教えていただいた、そう感じました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。